気をつけなあかんわ。マジで。
何が？
なんかもう、暖かかったり寒かったりやん、今。
なんかね、もう暖かくなんだかと思ったら急に寒くなったよね。
そう。なんかこう、昼間暖かいからと思って油断して、こう、僕夜散歩行くじゃないですか。
ああ、あれまだ続いてんだ。
全然もうずっと続いてるよ。むしろ僕はおるのに猫がおらんみたいになってますから、寒くて。
ああ、確かに。
で、その昼ね、結構暖かいから油断して、そのままのテンションで外出て歩き始めたらめっちゃ寒くて。
まあ、でもあれじゃないの？歩き始めたらポカポカするんじゃないの？
いや、でも
確か
最初ほ
に。
ら風が吹いたりすると結構なんかもう一遍戻って上着着た方がいいかなとかって迷うやん、最初の頃。
ああ、確かに。
そんで
ほう
寒い
ほう
な、思っ
ほう。
て時計見たらもう10度とかなんですよ、も
ああ、確かに。ちょっと、ここ数日寒い日、そんな感じだったよね。
う。そう、もう寒いわ、言うて、もう10度の夜や、言うてね、言ってましたけれども。
15や、それ。油
お
断も
便り
隙も
行こうか
ない
な。
な、も
もう、お便りさっさと行こうか思っ
う。あ、
てんねん、
行こう、
今
行こう
日は。
か。はい。
前回、ほら、バイバイの話あったじゃないですか。
なんだっけ？ああ、いつから始めたかみた
バイ
いな。
バイ。ああ、終わりの。そう。それになんかもう、いくつかお便り来てまして。
マジで？すげえな。さすが。あれぜのリサーチ力すげえな。
すごいですね。看護さんの安定した売買は54回から。
ああ、そっからステーブルに、
で、その前からはちょいちょい言ってるけども、連続はしてないです、と。
54回って言った
54っ
ら、
て何でしたっけ？
まだあれか、リモートになる前？
なる前
あ、
か？
違うな。違うか。
違う、なってる、なっ
なって
る。
てますよね。
もうリモートになってるね。あ、そっか。じゃあ、リモートの途中から、なんか、唐突に始めたの？
みたいですね。なんか こう、ベータを経てみたいな感じじゃないですかね。で、ネギスさんの売買が聞きたい方は、33回を聞いてください。
あ、行ったことあんだ、俺。
ネギ
本当
ス
か。
さんも言ってた時代があったんです
マ
ね。
ジで。
で、それに関してなんですけど、
はい。
第17回ぐらいは、まあ、僕がしばらく言ってるみたいなんですけど、33回は、そのネギスさんがさっき言ってた33回は、全員で言ってるんですって。
そうなんだ。なんか今見たら33回はリモート直前のやつだね。
あ、本当だ。
単体で言ってるのか、46回と51回は看護さんが言ってるって。
それさ、ちょっと待って、それ、すげえ詳しすぎるけど、みんなどうやって調べたの、それ。
本
わ
当
か
で
れ
すよ
へんねん
ね。
な。すげえな、それ。まさか全部聞き直すわけじゃないもんな。
さすがにね。
すごいな。
確か
で、
に。
いつだ、この方、持ってる方は、こう、記憶でおっしゃってるんですけども、ピオ看護さんがお休みの回に、ネギスさんが少しおどけた調子でバイバイと言ってくださった時もありました。今日は、バイバイなしかと、寂しく思ってたので嬉しかったですっていうのもありますね。
確かに確かに。それは俺も言った記憶あるな。
多分僕とネギさんだけの回かなん
なん
か
か一
かな、
回
そ
か
れ。
二回確か看護さんいなかった時があるよね。
ああ、そんな回もあるんですね。
これどうやって探したんですかね？リッスンのあの文字起こしとかから探したんかな？
いや、でもあれさ、最後に喋ってるかどうか、誰かってわかんないでしょ
確う。わかんないんだよ。
かに。
ね。最後だけ全部聞いたのかな？
それすごいよな。
すげえ。いや、ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
愛を感じました。
結構お便り多いんですよ、今日。
ありがとうございます。
2週分だしね。
そう。で、ネギスさん、DDoS の話されたじゃないですか。DDoS のガイダンスみたいな話されたじゃないですか。
前回ね。
そこの中で僕らが拾ったコミュニケーションプラン大事やな、みたいなことがあったと思うんですけども。そこに対してコミュニケーションプランは定期的に見直しをした方がいいと。社内の人をバイネームで入れておくといつの間にか移動してたりします、という。
確かに。まあ、それはあれだよね、こういったのに限らず、まあ、そういった連絡網はね、適宜こまめにアップデートしていかないと良くないよね。
なんか、で、一旦これは、こういう立場の人っていうふうに役職で入れといたらいいわと思ってても、その役職がなくなったり違う名前に変わる場合もありますから、やっぱ定期的に見直さないといけないですよね。
そうですね。
というのがあったりとか。あとは、もう、すごいですねと。ポッドキャストで CISA を褒めた途端に30億ドルの予算の追加。これはバイデン大統領もあれぜということで確定。ニュースの記事がですね、バイデン大統領予算で CIS の資金を30億ドルに増額、さらに医療サイバーセキュリティに約10億ドル要求っていう、 いやー、とうとう、こう、アメリカのね、こう、政治にも影響が出てきた、このポッドキャストで。
影響力でかすぎんそれ。
いやー、すごいっすね、なんかもう。
どんだけだよ、それ。
なんかもう、ちょっと陰謀論みたいな話になってきてますよね、これね。実は影で操ってるのは、みたいな。
やばいぞ、それ。
いいですね。セキュリティの影みたいな感じでいいですね、これで。
やば。
でもあれです、バイデン大統領には僕も結構前に言及してますからね、言うても。
そう。
そうなんですか？
そりゃどっかで言及はするだろう。
違う違う違う。いや、かなりの食い込んだ言及を僕はしてますよ。
あ、そう。
覚えてますか？覚えてないと思いますけど、ほら、ランサムのなんかちゃんとしなあかんでいう世界的な集まりにこれ、ほら、バイデン欠席やからなんで俺その枠で呼んでくれへんねん、みたいな。
ああ、言ってたね、言ってた。
出た、うん。
バイデン枠。
はいはい。あの後呼ばれた？
呼ばれてないわ。
ああ。
スパムフォルダーに入ってるかもしれへんけど。
確かにね。もう一回見てもいいかもしれない。
そんなあるかい。
チェックした方がええかもしれへんなと思いますけども。はい。はい、っていうのがありつつですね。うん、あとは、実際のこうセキュリティ事故みたいなのリリースに対する話なんですけれども。
はい。
確定するまで公開しない判断をしがちだけども、不確定だけど注意喚起のためって公開する方がいいんじゃないかということで、セキュリティのあれのお三方の意見も聞いてみたいということで、クレジットカード情報が漏洩すると、やっぱりちょっと遅れて出てくるケースって結構多いじゃないですか。まあ、1ヶ月以上とか、は
い
は
いはい。そういうテンプレだよね。
そうそう、この方が引用されてたやつだと、11月にあった事件だ。11月の6日に、このカードの決済を停止をしたっていう、まあ、連絡があったんで、みたいなね、やって、結局、リリースは4月の2日に出てるんですよね。
うん。
で、まあ、よく僕が、よく言う、なんていうか、本来であれば、疑いがある時点でっていう、検索すると絶対出てくる、ね、定型文あるじゃないですか。あれが出てくる系のリリースだったんですけども、どうなんですかね？これは、早めの公開せえへん理由って、なんか、文章にはね、いたずらに混乱を招くみたいな、お客様へのご迷惑を最小限に食い止める準備を整えてからしましょうと思ってたみたいな。どういう混乱があんのかなっていう、なんかあんのかもしれへんなと思うけども、僕としてはなんかどういう混乱があんの？問い合わせがいっぱい来るとかなんですかね。
そうね。まあ難しいとこだよね。
うん、
この辺ね。
う
ん、
そうそうそうそう。
まあ、定型文で言ってる内容はまあともかくとして、
うん、
実際にね、その消費者っていうかそのユーザー、
はいはいはい、使ってる側ね。
まあ仮にカードが漏洩したとして、そのカードの持ってる人に、うん、まあどういった不利益が生じるかっていうことを、
うん、
まあまず第一に考えるとして、
うん、
まあ果たしてそれがどうかっていうとこだよね。
そうですね。
そうそうそうそう。
まあでそれがさ、その、まあ一応そのカードは止まってるというか、不正なね、決済は止めているし、
うん、
まあ、確定しっかりして、カードの漏洩範囲とかも全部確定してからお客様に通知しても、まあ、不利益は生じないということであれば、まあ、そういう判断もあっても、まあ、いいかなとは思うけど、
うんうん、
まあ、でもね、その確定して報告ないと、カードをその、例えば再発行とか、手続きも取れないだろうし、
うん、
まあ、本当に不利益ないかっていうと、まあ、微妙な感じはするっていうのもあるよね。
そうなんですよね。まあ、漏れた側からすると、一刻も早く教えてほしいっていうのが、まあ、感情として、そう思うのが普通かなっていうふうに。
そうね。あと、まあ、あんまり、その、言及はされないけど、その、
うん、
事故の発生原因が何かによっては、
うんうん、
利用者向けというよりは、どちらかというと、事業者向けに同じようなこう被害を発生させないために注意喚起を早めにするっていう意味はあると思うんだけど、
あ、はいはい、そうですね、う
ん、まあ、ただね、あんまりそのどっちかというとカード漏洩の場合にはその、ね、ペイメントアプリケーションの改ざんがくらいしか書いてなくてさ、
そうですね、
なんでそれが起きたのかっていうところまで言及してないやつがほとんどなので、
そうそうそうそう、
はい、まあ、あんまりね、そういう効果も見込めないとなると、まあ、早いに越したことはないけど、それがね、そんなに決定的になんか悪いかっていうと、うん、そうとも言えないっていう、
うん
うん、はい、まあ、そんな感じですよね。まあ、ケースバイケースになっちゃうかな。
うん、まあ、こういうのの、その今、根岸さんもちょっと言及されましたけど、
うん、
なんかテンプレ化しすぎてるよくなさみたいな。
あ、それはあるよね。ほんまにこれ、自分たちでちゃんと考えましたかっていうのは。
まあ、原因とかだったらね、自分たちが作ったりとか、外で発注して作ってもらった独自のアプリケーションだったら、まあ、別に広く悪用されるっていうのはあんま考えられないじゃないですか。全く同じ手口っていうのはね。
そうですね。まあ、そうね。
うん。でも、そうじゃない場合でも、なんか一色たのアウトプットでこういうふうに出てくるっていうと、なんか決められたものは乗るけど、それ以外のものは一切乗ってけえへんみたいな、こう、悪い面っていうのが出てくるなっていうのは、これ常々僕は思ってるんですよね。
う
ん、
そうね。まあ、多分、その、テンプレになるいい面、悪い面が両方出てるっていうかさ、ただまあ最低限これぐらいのことを出すべきっていう基準はさ、クリアできてると思うんだよね。調査のさ、プロセスも多分外部にね、委託してやってもらって、まあ、きっちりやるっていう、まあ、ある程度そのちゃんとした対応がされてるんだと思うのね。じゃなきゃ多分カード再開されないからさ。
そうですね。
うん、なんかそれはいい反面、なんかこうテンプレ化しすぎていて、どうなのっていうね、悪い面も出てるのかなっていう感じだよね。
そうです
ね。
うん、
まあ難しいですね。
さじ加減が難しいところですよ。なんか共有すべき情報もこれっていうふうに言ってるとそれしかされへんってなってくるから、なんかそういうガイドを決めるときもちょっと高めのハードルにした方がええんかなとか思ったりします、
ね。そうね。まあそろそろその次の段階に進んでもよいのではっていう感じは。
確かに確かに。
うんうん、まあね、みんながこういう感じで、ね、最低限の基準をちゃんと守ってクリアしてやってるわけだから、うん、まあそろそろね、
うん、
一歩先を行ってもいいのではという気はするけどね。
確かにそう思いますよね。はい、う
ん、はい。
はい。ということでですね、あとはですね、今回も生きてます、合格しましたポストが。
おー。
はい。OSCP 合格しました。これ、オフェンシブセキュリティがやってるやつですね。
うん。
あれを聞きながら勉強することでモチベーションを保つことができました。これからも、オフェンシブアレ勢として自己研鑽していきます。ということで、シーサーとパチリスさんおめでとうございます。
おー、素晴らしい。おめでとうございます。
はい。で、もう一名の方がですね、なんかこう、何度か、はい、うまくいかず、まあ、落ちてしまったっていうポストも過去にされてたように僕は記憶してるんですけれども、
ほう。
やっとこさ、合格できました。ありがとうございました。ということで、ツボックさん CISSP 合格おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、いいね。何度もね、チャレンジして折れずに頑張って。
うん、そうですね。
素晴らしい。
うん、いや、素晴らしいなと思いましたね。はい。
嬉しいね、なんかね。
はい。はい、ということで、お便りは以上でございます。
はい。ありがとうございます。
はい。ということで、セキュリティのお話を今日もしていこうかと思うんですが、今日はそうですね、ネギさんからいきますかね。
はい。じゃあ、私からいきたいと思うんですけども。
はい。
はい。今日はですね、ザ・ムーンっていうマルウェアのちょっと活動について、
うんうん、
ルーメンテクノロジーズっていうアメリカの通信会社がちょっと記事を書いてたので、まあ、その内容をちょっと紹介しようかなと思うんですけど、
はい、
このムーンってマルウェア知ってる？ザ・ムーンっていうんだけど。
いや、僕はあんまり。
そうだよね。まあ、あんまりそんな有名、うん、有名じゃないと思うんだけど、一応その、まあ、2014年だから、まあ、10年くらい前から観測されている、まあ、結構老舗のマルウェアの一つで、
うんうんうん、
で、まあ、主にそのホームルーターとか、そのまあ、いわゆる IoT 機器って呼ばれる機器に感染をするって言われているマルウェアの一つなんだけど、なんかさ、IoT のボットっていうと、まあ、よくね、ここでも紹介するけど、その未来の足とかっていうような、
はいはい。
マルウェアは、まああれは有名じゃないですか、かなりね。
うんうんうん。
あれは、まあ大体そのどんな足も感染すると、その DDoS 攻撃に使われるっていうのが、まあ大体典型的なパターンなんだけど、
うん、
このザ・ムーンっていうマルウェアはそうではなくて、感染すると、まあプロクシーとして動作をして、まあそれが何らかのそのサイバー犯罪とか悪い活動に、まあ、使われるということが、まあ過去に言われて、まあたびたび報告されている、うんうんうん、まあそういったマルウェアなんですよね。
うんうん。
で、今回の記事が何を言ってるかというと、そのザムーンっていうマルウェアが実はレジデンシャルプロクシーのサービスでフェイスレスっていう、まあ、ちょっと有名な、まあ、有名というか悪名が高いって言えばいいのかな、
うん、
そういうサービスがあるんだけども、それに実は利用されてるようだという、まあ、この2つが実は関係してますということをまあ明らかにしたというのが今回の記事なのね。
うん。
で、このフェイスレスっていうサービスも、まあ実は結構有名なやつで、まあサイバー犯罪に使われてるって前から言われているやつで、
ほうほう、
なんでかというと、まあ一つはその、前もこのね、最近レジデンシャルプロキシーのお話したと思うんだけど、
はいはい。
ユーザーの登録時の本人チェックが非常に甘いというのと、
うん、
あとその、このフェイスレスもそうなんだけども、暗号資産だけで取引をしていて、
ほう、
まあ、要するに金さえ払えばどこの誰か分かんなくてもサービスが使えるっていう。
あ、はいはいはい。
まあ、非常に匿名性が高いサービスで、
うん、
なんで、まあ、犯罪者にとってはまあおあつらい向きというか、
うんうん、
まあ、そういうサービスなんですよね。
うん、
ちょっと前 の、 そのレジデンシャルプロキシーのところでも話をしたけど、例えばその中にはさ、そのお金欲しさに自分のところ の、 その空いてる帯域を利用させようとして、まあ、自らプロキシーウェアを実行する人もいれば、
ああ、はい、ありましたね。
うん、あと、まあ、バンドルされてて気がつかないうちにその実行しちゃってるっていう、まあ、ちょっとグレーなケースがあったりとかって言ってたんだけど、
うん、
今回のやつはもう完全に黒で、そのマルウェア、まあ、ムーンっていうマルウェアがもう感染をして、だ勝手に感染をして IoT 機に、
うん。
で、それがまあ本人が知らずないうちに、そのフェイスレスっていうプロキシーのサービスの、まあ、インフラとして使われてるという。
うんうんうんうん、
まあ、こういうことなんだね。まあ、だからもう完全黒ですよね、これはね。
そうですね。
はい。まあ、その、両者の関係をちょっと明らかにしましたというものなんだけど、
うん、
じゃあ、その元になってるザ・ムーンっていうマルウェアについてちょっと簡単に紹介すると、
うん、
これ、IoT 機器のまあルーターの脆弱性とかを利用して、感染をするやつなんだけど、感染すると何にするかっていうと、まあ、大きく2つモジュールがあって、
うん、
まあ、1つはワームモジュールってやつで、まあ、ワームっていうから分かると思うけど、その脆弱性のある他のウェブサーバーとかをスキャンをして、
うん、
まあ、自分自身の感染をどんどん拡大していくっていうやつね。
うんうん、
はい、まあ、これが一つ。まあ、これはどんなワームっていうか、まあ、ボットでも結構あると思うんだけど、
うん、
で、もう一個の方がプロキシーモジュールってやつで、で、これに感染すると、まずそのザ・ムーンのマルウェアの C2 サーバーと通信をして、
うん、
次の通信先の C2 のサーバーのアドレスを通知されますと。で、その次の通信先っていうのが、今言ったそのフェイスレスっていうプロキシーのサービスの C2 サーバーなのね。
うん、
で、そこと通信をして、以降はそのフェイスレスの C2 と通信をして、プロキシーのサービスの、まあ、インフラとして使われるようになりますという。
組み込まれちゃうんだ。
そうそう、組み込まれてしまうというね。まあ、そういう挙動をしますと。
うん、
で、今回その記事を書いたルーメンテクノロジーズが観測したのは、まあ、10日間、このフェイスレスと、あとそのザ・ムーンのマルウェアの、まあ、それぞれの C2 サーバーを特定していて、で、その C2 サーバーと通信しているボットに感染していると思われるアドレスを調査しましたってことなのね。
うん、
で、これ、詳しく書いてないけど、ルーメンってそのアメリカの最大手の通信会社の一つなんで、
うん、
まあ、おそらくその C2 のサーバーのアドレスと通信をしているやつを、まあ、フロードデータかなんかを多分分析をして、
うんうん、
で、あ、この IP アドレスとこの IP アドレスが通信してるなっていうのを多分調べたんだろうとおそらく思います。
うん、
ボットのその C2 の方をあの差し押さえたとかそういう話じゃないから、
はいはい、
通信経路上のデータを多分調べたんだと思います、おそらくね。
うんうん、
なるほど。
で、まあ、彼らのその10日間の観測結果のデータを紹介してくれてるんだけども、その今言ったそのフェイスレスのプロキシーの C2 と通信してるボットのおよそ 80% が、ザ・ムーンのマルウェアの C2 とも通信をしていましたと。だからまあ結構な割合で重複してるってことよね。
お
で、まあ、さらにその、じゃあその重複具合 の、 その時系列でどうなってるかというと、まずザ・ムーンの C2 と通信を始めて、まあ、つまり感染をしてからってことだと思うけど、
うん、
同じ日のうちにフェイスレスの C2 とも通信を始めたっていうやつが 40% いますと。
お、結構かぶってるな、
うん。うん。で、もうちょっと期間を延ばして、3日以内まで延ばすと、およそ 80% がムーンに感染してからすぐにフェイスレスの C2 とも通信を始めるということなので、まあ、そのムーンに感染したそのままフェイスレスに組み込まれるっていう、まあ、なんかそういう流れができているのかなっていう感じだよね。ただこのルーメンの記事でも書いてあるのは、全部が全部そのまま組み込まれるようではどうもないらしくて、なんでその全部じゃなくて一部はそうじゃないのかっていうとか、ちょっとよくわからないって書いてありました、
うんうんうん、
で、感染の規模でもちょっと違いがあって、もう少し長い期間調べてみて、だいたい1週間の平均の数を出してるんだけど、
うん、
ザ・ムーンの C2 と通信をしている、まあ、感染している台数がおよそ3万台ぐらい見えてると。で、それに対して、フェイスレスのそのプロキシーのサービスの方のインフラに組み込まれてると思われるやつが、2万3000台ぐらいって言ってるね。まあ、ちょっと数が少ないんだよね。
うんうん、
だけど、まあ、そのさっきのその 80% っていう重複具合から見ても、そのこのフェイスレスのプロキシーサービスのインフラの、まあ、ほとんどがこのザ・ムーンから供給されてると思っていいんじゃないかなとい う、
うん、
まあ、いう感じ。まあ、ただそのほとんどなんて全部ではないですと。まあ、その全部じゃないやつが他がどうやってるのかちょっとよく分かんないけど、
うんうん、
まあ、そういう感じで、この2つ の、 その 活動には、まあ、すごく非常に強い相関があるというか、
うん、
まあ、ただこれどうなんだろうね、そのこれまで別にこの両者がすごい関連してるってあまり言われてないから、
うん、
同じアクターかもしれないし全然関係ないんだけど、
うん、
そのムーンのアクターの方がこのプロキシのサービスの方に、まあ、例えば、まあ、金銭的な見返りとともに提供しているのか、
うんうん、
ちょっとその辺のね関係性ははっきり分かんないんだけど、
フェイフレスがムーンから仕入れてるかもしれへんってことですね。
そうそうそう、はいはい、うん、まあ、そういう単なるそのねビジネス関係なのかもしれないし、
うんうんうん、
もっともっと深い中つながりがあるのかもしれないんだけど、
うん、
ちょっとそこは分かりませんと、
はい、
はい、まあ、ただ観測結果として非常にその両者のインフラがまあオーバーラップしているということはまあ明らかでしたと、うんうん、あとそのフェイスレスのインフラの方についてももうちょっと言及があるんだけど、
お
う
お
う、なんかねその一部感染しているその AS そのネットワークが結構偏ってるらしくて、
あ、そうなんや。
でこれはなんかあのアメリカの AS に偏りが見られるって書いてあるんだけど、
うん、
これはね結構その他の IoT のボットでもたびたび見られる現象で、これはちょっと推測、僕の推測なんだけど、
はいはい、
時々そのある特定の国の特定の AS に偏在している、まあ、なんか IoT の機器に、まあ、たまたま脆弱性が見つかって、
うんうん、
そいつらがまとめて全部ボットに感染するっていうケースが、まあ、たまにあるのね、
はいはい、
なんか突然ある国からスキャンがボーンと増えるみたいな現象って、まあ、たびたび起きるんだけど、そういう時って大体こういうケースなんで、
うん、
まあ、もしかしたらこのザムーンのアクターもなんかそういうその特定の脆弱性を狙って感染をしてるのかもしれないね。なので、まあ、そういうなんか偏りが生まれるのかもしれません。ちょっとそこははっきりしないけども、まあ、そういうのが見えますと。
まあ、よくあることだってことですね。
うん、そうですね。うん。
うん、
それから、あとその、このフェイスレスのインフラに組み込まれているそのボットのおよそ 30% がなんか50日以上ずっと感染しっぱなし、まあ、つまりその C2 と通信がずっと出てるっていうふうに言ってるので、うん、まあ、結構長い期間にわたって、まあ、感染が、まあ、まあ、要するにその本人が、まあ、気づかないでっていうか、
うん、
あとまあその他の多分アクターとかに邪魔もされないでっていうか、
うん、
結構長期間使われてるっていうケースが見えてますと、
うん、
これも他のボットでもよくある常套手段だけど、このザ・ムーンもマルウェアも、
うん、
自分が感染に使ったその脆弱性がまあ使われないようにというか、
うんうん、
その同じそのウェブのサーバーのポート番号を、まあ、感染したらその IP テーブルズを書き換えてブロックするっていう挙動をしてるんで、
アクセス制御しちゃうんですよね、うん、上書きされないようにね。
そうです、そうです。なんで、まあそういう感じで、まあ、もしかしたらね、うまく占有できてるのかもしれないなと。
お、
はい、まあ、ちょっと心あの辺の詳細はね、あの一個一個の感染機器を調べてるわけじゃなくて、この会社はあのあくまでも通信会社なんで、
うん、
その経路上のデータを見てるだけで分析をして言ってるから、
うん、
そのあたりのちょっと個別の状況ははっきり分かんないんだけど、まあ、そういうような、結構長期間にわたって使われてますねというのが見えてますと。
うん、
はい、まあ、こういう感じで、まあ、ちょっと他にもあのもう少し細かい分析データが出てるんだけども、
うん、
まあ、ざっと紹介するとこんな感じで、でちょっとこれ読んで思ったのは、まあ、またかっていうのもあるんだけど、こういうその、まあ、例えば今回その紹介したフェイスレスっていうサービスだったり、あとその元になってるムーンっていうマルウェアも、まあ、これもその、ね、完全に黒だからさ、撲滅しなきゃダメだけど。
うん、
なんか仮にこれをこう一個一個叩いたところで、まあ多分また別のやつが出てくるんだろうなっていう感じなんで、
う
ん
う
ん、
まあそうですね、う
ん、まあ、今回のケースはまあその IoT の、ね、機器に感染してるっていうのがまあメインだから、
うん、
やっぱりそういうその元になっているその根本原因で、この場合はその脆弱性である IoT 機器を減らすっていう取り組みをちゃんとやっぱ進めていかないと、まあ、これなくならないな、いつまでなってもなっていうのをちょっとね、
うん、
改めてまた思ったなっていうか、こういうの他にもいっぱいあるんだろうなっていうのをちょっと思いましたね。
そうですね。
まあでもこういう活動をやっぱりこうね、明らかにして、こういう脅威があるよっていうふうに、まあ注意喚起をしていくってことはすごく大事なんで、
うん、
今回の記事もそういう意味ではすごく参考になりましたね。
こういう、まあ、脆弱性を埋めたりとか、まあ、パスワードデフォルトじゃないようにって、どんどん多分ちょっとずつちょっとずつ、いい方向には進んでるとは思うんですよ、多分ね。
そうだね。うん。
うん、でも、これ、それ入られた、今ふっと思った疑問がね、その入られた後のやつやったら、アップデートが後から来ても、あんまり意味ない場合もあるってことですよね。
どういうこと？アップデートが後から来るっていうのは。
中に永続性を維持されてるとってことですね。再起動されると、それでも基本的に大丈夫なものの方が多いのかな。
なるほど、なるほど。もし仮に脆弱性が塞がれてもってことね。
そうそうそうそう。
そうそう。うん、それは、他のケースでもあるじゃない、その VPN 機器でもさ。
うん、そうそうそうそうそう。
更新する前に侵害されてたらダメだよみたいな。まあ、多分それと同じで、これもおそらくだけど、再起動したら消えるとかあると思うんだけど。
はいはいはい。
そう、寝たらそのパッチを当てるっていうか、そのファームウェア更新しただけでは、もしかしたら、生き残ってるやつがあるのかもしれないね。ちょっとこの、ね、その辺は細かい言及がなかったんで分かんないけど、
あ、 そうですか、
その辺にももしかしたら課題があるかもしれないね。
結構ね、再起動で一旦消えるけど、またなんか穴が開いたままと再感染しますからみたいな話よく聞くけど、アップデートした後にでも永続性確保されてるっていう話あんまり聞かないなとは思ってはいたんですけど。
そうね、この今回のケースについての話じゃないけど、
うん、
まあ、一般にそのミライアスとか IoT 系のボットは大半は結構再起動すると消えちゃう、気圧性が、
うん、はいはいはい、そうですよね、
うん、なんだけど、まあ、中にはそういうものではないやつもあるんで、
うんうんうん、
再起動しても残るようなケースっていうのは、まあ、中には結構あるんで、まあ、必ずしもね、うん、アップデートで消えるとは限らないよね。
あ、やっぱそうなんですよね、うん、その辺の課題も残っていくなっていうふうには結構思うんですよね。
あと、まあ、その感染するさせる側っていうか、攻撃する側は、まあ、別にね、特定の機器を今回、まあ、いくつか狙ってるっぽいけど、
うん、
まあ、新しいの見つけて、どんどんどんどん変えていけば、まあ、いくらでも多分あるので、
うんうんうん、
まあ、そういうのを全体の数をね、その減らしていかないといけないよなっていう。
うん、
まあ、そのあたりが難しいですよね、
うんうん、なんかやっぱあれですね、その僕も以前からそのランサムの話で言ってますけど、やっぱ分業化専業化みたいなものが進んでて、それがうまく手を組んでるっていうのが如実に出てきてるなと思いますね。
そうなんだよね、うん、だ今回のも、まあ、ちょっと分からないけど、その辺 の, そのビジネス関係はよく分からないけど、
うん、
そのムーンのマルウェアの方はその感染する方に特化していて、
はいはいはい、
でそれをね、そのサービスとしてそのマネタイズする方は、
うん、
今回のそのフェイスレスっていうレジデンシャルプロキシのサービスの方が担ってるっていうふうに、まあ見るとすると、
うん、
うまくね、なんか役割分担できてるっていう感じはするよね。
そうですね。で、この匿名性を高めているところのためのこのアクセス権はまた違う攻撃をするやつがこれを使ってるわけでしょ？
そうそうそう。
ね、なんかばらまいたりするような攻撃者もこういうの使ってるじゃないですか。
そうなんだよね。
いやー、なんかますますなんか良くないというか、嫌な状況がという感じが見えてきますね。
ね、レジデンシャルプロキシのサービスの話でもしたけど、悪用されても、結局ね、その各ご家庭にある IoT 機器までしかたどれなくてさ、
はいはいはい、
ね、攻撃者がその先どっから来たかっていうところは、多分わからないで終わっちゃうっていうケースがほとんどだと思うんで、
うんうんうん、
こういうのがね、攻撃インフラに使われると、ちょっとまあ、調べる側としても厄介だよね。
なんかその攻撃するとか悪意があるのは、まあ、この感染させるやつとかこのレジデンシャルプロキシを売る人たちだと思うんですけど、その間にね、その悪意のない知らん間にやられてる人っていうのがあって、これ全員が損してないんですよね。
そうそうそう。で、うん、その根本原因を直すためには、その気づいてない悪意のない人に何とかしてもらう必要があって、
そう
それがね、ちょっとあの構図の厄介なところなんだよね。
うん、確かに話を聞けば聞くほど大変やなと思いますね。気づいてもらう、まあ、使えてしまうからな、インターネットはな、っていうのが根っこにありますね、うん、こういうのはね。
そうそうそう。
DDoS しかりね。
そうなんだよね。うん、まあ、しかもね、DDoS だったらちょっとさ、なんか、通信容量が多くてとか、
うんうんうんうん、
なんかあるかもしれないけど、まあ、大してで、ね、容量も食わなかったら、まあ、それこそ本当に何の影響もないというか。
そうですよね。なんかこう、Wi-Fi、フリー Wi-Fi のように人に勝手に使わせてるぐらいの程度やったら気づきもしないですしね。
うん、
その程度ですもんね、多分。
問題の根深いところっていうかね、難しいところだよね。
はい、ですね。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい。
じゃあ次は、そうですね、僕、じゃあ行こうかなと思うんですけども。
はい、お願いします。
今日僕が紹介するのは、カスペルスキーが出してた、少し前に出してた、How to Prepare for Living of the Land Attacks っていうやつなんですけど。
お
まあ、このポッドキャストで多分Living of the Land、ネギさんが一番よく使ってるかな、
そうだっけ、この言葉。うん、そうかもしれないけど。
なんかよく言ってるイメージがある。
よく言ってる。
どういうイメージだ、それ。
いや、わかれへんけど、なんか。これに関して深く言及してるわけじゃないけど、これを言うたはるな、みたいなイメージがちょっとある。
そうかもしれないけどね。
はい、まあ、3人の中で一番、ね、イメージが近いかもしれないですね。
はい。
それに関して、ちょっとこのロル、まあ、ロルビンとかって言われたりしますけど、まあ、LOL とか LOTL なんていう訳されたりしますけれども、
うんうん、
まあ、これは、まあ、ちょっとおさらいの兼ねて言うと、まあ、日本語にするとちょっと難しいんですけど、まあ、一部では環境規制型とか、
うん、
あとはなんか自給自足型なんて日本語で呼ばれたりするんですけど、まあ、いわゆる現地調達系って僕はよく言うんですけど、
そうだね。
うん。侵入した先にあったもので、まあ、いわゆるその不正なツールとして、認められているものではなく、まあ、OS 標準のものとかね。
うん。
あとは、まあ、管理とかメンテによく使われるような正規のものを使うって、うん、攻撃の中で使うっていうふうなもので、まあ、ちなみに、これ、Mac での場合だと、リビングオフザオーチャードっていうらしいですね。
うん。
うん。まあ、Mac で Apple やから果樹園ってことなのかもしれないですけど。
うん、うん。
うん、そうそうそう。まあ、そういうのがあって、まあ、これ、商用ツールとかオープンソースとかそういうの問わずに、まあ、不審とは思われないようなものを使うというふうなものだと。はい、
LOLB 以外に LOL バスっていう言い方もあるよね。
あ、そうですね。ロルバス、ロルビンみたいな感じで言ったりしますね。
広くいろいろ今は言われますよね。
そうですね。ビンだとバイナリーやけど、バスだとアンドスクリプトが入るのかな。そういうのがあって、まあ、攻撃者これよく使ってきてて、まあ、僕もいろんなその攻撃の事例とかを見てると、やっぱり多くなってきてる気がする。
うんうん、そうかもしれない。
そうそう、攻撃者をなんかこう特定とかもしにくくなってきてるなーなんていうのは結構感じるんですけれども、
うんうん、
まあ、そのまあ利点っていうのが今言ったような、まあ、アトリビューションしにくいっていう風なもので、まあ、攻撃の関連性を見つけることが、まあ、特定しにくいっていう利点が攻撃者にあると。
うんうん、
で、あとはまあやっぱりこうログで見つかりにくいですよね。この正常なものという風に見えてしまうものがあるので、まあ、判断がつきにくい。
うん、検知を避けるために結構使われるっていう印象だよね。
そうそうそうそう。うん、
そうですね。
で、まあそういうふうなツールなんで、まあ場合によったら引っかかるものもありますけど、まあいわゆる EPP、アンチウイルスみたいなものに検知される可能性もまあ低いと。
うん
うんうん、
で、あとありものを組み合わせてできるから、まあ新たになんかこう専用のバックドアみたいなのを自分たちで独自に作ってやってくるような攻撃も未だにもありますけど、そういったことしないので、まあ楽だというふうなことが挙げられてましたね。
なるほど。
あとは、ま、こう、日常の流れに紛れ込んでるから、まあ、そもそもそのログがどんどんローテーションして消えていくっていうのもあるのかな、なんていうふうなところもあるんですけども。
ああ、なるほど。
うん、結構攻撃者にとっては利点が、まあ、決められた範囲でしかできへんって言っても、いろんなツールがあるから組み合わせれば結構なことできるんで、まあ、かなり利点が多いんじゃないかなっていうふうなことが、まあ、この文章にも書いてありました。
うんうん、
で、まあ、こういう攻撃ってどういうふうな環境が起きやすいのみたいなこと書いてたんですけど、まあ、結論は一番初めに書いてて、基本的にはどこでもできる。当たり前のことを書いてあったんですけども。
うんうんう
ん、なんでそんな項目わざわざ入れてんって思いながら言ってたんですが。で、まあ、同じカスペルスキーがちょっと前で2021年の9月にサイバークリミナルズトップロルビンズっていうのを出してて、使われやすいこの、LOL のツールとかソフトウェアみたいなものを上げてる記事があったんですね。
うん、
で、1位何やと思います？ Windows で。
なんだろう、パワーシェル？
ああ、さすが。
パワーシェル？
そう、もうぶっちぎりでパワーシェルが。
ぶっちなんですね。
ぶっちぶっち、20.3%。だから5件に1件は、このパワーシェルが使われてるっていう。
何でもできますしね。
強力だもんね。
そうそうそう、はい、うん。まあ、入ってからもそうですし、ね、入ってくるね、マルウェアがね、パワーシェル呼ぶなんていうのはもう上等手なんですから。そ
う
そ
う
そ
う、うん。
だからぶっちぎりで20って言っても、僕からすると、なんか少なく感じましたね。
ああ、もっと多くても確かに確かに。
そっか、
うん。
そうそう。で、まあ、2位とかに入ってくるのはもう一気に下がって 2% とかになって、ランDLL32 エグゼ。DLL をロードするために使って、まあ、認証をダンプするツールとかがこういうのを使ってきますよね。
うん、うん。
うん。で、3位以下に関してはいろいろあって、まあ、PS エグゼックとか。
はいはい。
W スクリプトエグゼとか、まあまあ、あとレジストリジルレグエグゼとか、こういうのが入ってくるっていうふうな感じで、まあ、ぶっちぎりでパワーシェルでしたね。
うんうん。
多いな。
うん。まあ、Windows に関しては、さっきネギさんがロルバスって言ったりしますっていうふうに言ってましたけど、ロルバスプロジェクトっていうのがあるんで、そこで、サイト見れば、どういうものが使われるかっていうのを、この、リビングオフザランドで使われる、まあ、バイナリとかスクリプト、ライブラリみたいなものを全部網羅していこうっていうのを目指しているプロジェクトがあって、そこで、簡単な説明とこういうふうな悪用に使われるみたいなのがあるんで、こういうのを見てみてもいいんじゃないかなと思いますけどね。
うんうん、はい。
Linux だったら GTFO Bins っていうサイトがある。まあ、Linux で使われるこのロル系のやつですね。
うん。
あと Mac も、Rubins っていう、さっき言ったLiving of the Orchard Binaries ですね。っていうふうなサイトもあるので、まあ、自分に合ったものを見てみて、こう、眺めるだけでもって言っても結構な数あるんですけど、
うん。
見ていただいてもいいんじゃない？あ、こういうふうな悪用があるのかっていうふうなので、普段使っててなんか無害というふうに思ってても危ない、実は危ない使い方があるっていうのは結構気づきはあるんじゃないかなとは思いました。
うん。
はい。じゃあこれ、どないやって検出すんねん、こんな検出難しいものはっていうふうなことも挙げられて、いくつか挙げられてたんですけど、まあ想像つくようなことばっかりは書いてたんですね。読んでみると。
うん。
イベントとか、イベントのロギングは詳細にしましょうとか、 あとは、まあ、これ結構、まあ、巧妙ってほどじゃないけど、まあ、やっぱ大事なんかな、難しいけどなと思ったのは、まあ、管理者の方が使うような、まあ、ツールとか、あとはその行動自体を典型的なやつはこれですみたいなものを決める、特定する、こういうふうに使ってるっていうのをまず把握するみたいな。まあ、なかなか難しいですけどね。まず、要はその管理ツール、あれは、あれやこれや使うのをやめて、まあ、最小限にして、まあ、ログね、全部取ってたら膨らむから、詳細なログを取るために最小限にしましょうとか。
うん。
で、あとは、まあ、その、同じようなことができるツールをバラバラに使うのやめて、これっていうふうに特定にしましょうみたいな感じのことが挙げられたりとか、あとはもうちょっとこう、振る舞いの部分ですかね。あの、利用するときの、ま、時間帯とか手順みたいなものとかも、この把握に入れた方がいいんじゃないかということが書かれてありましたね。
なるほど。
うん。ほんで、ま、さらにそこから行くとですね、これ、こういうことを、ま、ある程度ね、自分たちの目とかでやるのは結構大変ですから、ログなんてね。なんで、ま、自動化して、ま、機械学習のモデルとかを使って、ま、ログを、ま、継続的に分析してっていうふうなことが書いてあったんですけど、これも結局、なんか EDR とかその辺の CM とか入れなあかんようなことになってくるやんっていう。ちょっとなんか誰もが、どの組織もが簡単にできるようなことじゃないなっていうふうなことが書かれてありましたね。で、その、こういった攻撃から自分たちの身を守るには、検出ではなくて守るにはっていうこともですね、なんかいよいよ、何の文章読んでんのかなっていう気になってきたんですけど、あの、ネットワークとか、まあ、そのエンドポイント、あとはアプリとかですね、そういったものの、まあ、アカウントを適切にして、攻撃できる範囲を、まあ、できるだけ可能な限り狭めて、検出を早くして、侵入の被害を最小限に抑えましょう。それ、ロルビンの話じゃなくないみたいな話にただなってくる。もうなんかこう、いろんなね、その、ファイブアイズが出してる文章とか同じようなこと書いてるんですけど、まあ、文章が長い割にですね、なんかこれ特定の話してなくて当たり前のことしか書いてないなみたいな、言うことなくなってきたんかなみたいな感じの文章になってました。でね、この読んでやっぱりなんか答えがちょっと僕もあんまなくてですね、ほんでどないしたらええねんみたいな感じに気持ちがありまして、まあ先書いてあった通り、こうある程度制限できる環境にのみこうあの使うのが決められてる、サーバーのオペレーションなんてある程度決まってるじゃないですか。そういったものとかになんか本当にこうアプリケーションの制御とかをするっていう風にちっちゃい範囲から始めるのがいいのか、いやもうここは諦めて他で守る、まあ、ネットワークのレイヤーで検知するとかそっちの方に持っていく方がいいのか、まあさっきの話で言うとその現状を決めて、これが正常って決めて最低限にして異常っていうものを、正常を決めて異常を明確にすることで検出しやすくする方がいいのかっていうのがわからん、どっちがええんかなーなんていうふうに思って、例えばさっき出てきたパワーシェルがよく使われるんやったら、まあ、最低限パワーシェルのあの、ずいぶん前ですけど、5.0 以降はログがきっちり取れるような機能もついたんで、モジュールログとか、一歩進んでスクリプトブロックのログとかも記録するみたいなことからやっていくのがいいのか、なんかお二人はこれに関してね、この、どういうふうなアプローチでやればいいと思ってるのかなっていうのを聞きたくて、ちょっとこの記事を紹介しましたというところなんですけども、どうですかね？
難しいね。
そうなんですよ。難しくて、それを聞きたくて紹介してみたというところが。
ちょっとまあ、ずるいあれだけど。
はいはい。
環境とか、その、会社によって、やり方は多分違ってよくて、例えば、その、
うん。
社内のその自由度が非常に高い環境でお仕事されているような場合、まあ結構開発系に多いかもしれないけど、
はい。
とかだと、まあいろんなツールを使うし、いろんなやり方をするから、あまり制限かけられないみたいなね、例えばね。
ま
あ、そういう環境だと当然その侵入してきた攻撃者にとっても自由度が高いので、
ああ、確かに確かに。
あの、見つけにくいとかっていうことがあるし、逆に、その、割と統制が効きやすい環境で、使っていいツールはこれだけですみたいな。で、管理者の権限も一般の人には使えませんみたいなね。
うん、
情報システム部門が全部管理してますみたいなとこだったら、ある程度すごく制限した環境で使わせて、まあ、ログをしっかり取っとけば、
うん、
なんか変なツールが使えたら、これはおかしいってすぐ気づけるみたいな。
例えばパワーシェルとかをね、うんまあ、できるかどうかは別にして、パワーシェル禁止にしてる組織とかもあるじゃないですか。
そうそうそう、前ね、これは侵入事例じゃないんだけども、
うん、
アメリカの会社でペンテストで、
はいはい、
面白い事例っていうか、ペンテストで侵入は成功したんだけど、
はいはい、
パワーシェルを使ったらすぐさまそれが検知されてブルーチームに見つかったっていうケースが報告されてて、でそれはなんでかっていうと、なんかね、経理の部門だからちょっと総務部門か忘れたけども、
はいはい、
その普段全然開発とかしないような組織の PC でパワーシェルを動かしたんだって、
はいはいはいはい。
で、そしたら、それが、不審だって言って、引っかかっちゃったと言ってて。
それは、だからなんかあれか、その状況を加味しておかしいって判断できた例ってことですね。
そうそうそう。さっき言ってた、その禁止にはしてないんだけども、
うんうん、
この部署はこういうのは使わないよねっていう、そのアノーマリーで見つかっちゃったっていうことなんだよね。だからそういう、その今自分たちが使っている、どの部署ではどういうツールを使っているとか、この部署ではこういうのが使われている、標準で使われているとかっていう、その環境をきちんと把握するっていうことがまず、多分最初で、で、もう一段階できれば、使えるものを制限するっていうところまでできれば行った方がよくて、で、さっき言ってた、その、中でも特に管理者は利用する環境とか場所を制限するとか、ネットワークのアクセス経路を制限するとか、もっときつくすべきっていうような、なんか多分何段階かあってさ。
はいはいはいはい。
完全にゆるゆるの環境でも何とかできるっていうところはあるかもしれないけども、まあ普通は難しいから何段階かそのハードリングのステップがあって、とりあえずここまでできるからやっとこうみたいなところをやっとくってだけでも、
はいはい、
その攻撃する側からするとハードルが一段上がることになるので、
そうですね、
もしかしたらそのレベルの低い人はそこで諦めるかもしれないし、これはちょっと難しいって思うかもしれない、検知されるからやめようって思うかもしれないし、実際見つかるかもしれないじゃん。
はいはいはいはい。
だからその辺はね、だからその守る側の環境とか状況と、あと攻撃してくる側のそのスキルがどれくらいかによって、まあ結構変わってくるところなんで、まあそれはね、このここまでっていうのは決まってるわけじゃないけど、できるところまでこう、その組織ごとにやっていきましょうっていうことになるんじゃないかな。
そうですね。
ずるい回答ですけど。
まあそれも一つですね。まあなんかパワーシェルを禁止してたとしても、禁止してるのを使おうとしたログがあればもう完全に異常なわけですしとかね。
そうそう、そういうのね。
なんかまあ自分たちにとっての正常っていうものをやっぱりある程度定義するところが先なのかな、これは。
そうそうそう。普段ね、その管理者が使わないようなところでなんか管理者のアカウントが使われたらどうとかね。なんかいろいろ多分あると思うんで。そういうその異常をいかに見つけるかっていうのは、まあ、もちろん EDR なり CM なり、その様々なそういったソリューションが入ってた方が見つけやすくなるとは思うんだけど、まあ、今ある環境でどこまでできるかっていうのをやるのも大事なんじゃない？その無理だって諦めちゃうっていうのは多分ダメだと思うんで。
まあ、あとどっちを選ぶかっていうのがあるかもしれないですね。その、さっき言ったみたいなパワーシェルそのものを禁止するっていうふうなので、もう終わってしまうのも一つありだと思うんです、僕は。でも、まあ、それでもさ、ちゃんとログを取りますっていうんだったら、こう、ログを取るだけではなくて、ログをきちんと見ていく体制も込みで考えないと、やる意味ないですからね。
まあ、そうね。
そうですね。
その、選択によって、こう、何が不便になって、便利なまま活かしつつ、でも自分たちの作業はこれはちゃんとやらなあかんっていうのも、セットで考える必要が大事なんかなっていうふうな思いましたね。
確かに。
いや、これめちゃめちゃ大変やなと思いました、本当に。僕も気になっててね、このロルビンが気になっててですね。調べていけば調べていくほど大変な感じがしてきたというか。
実際、まあ、例えば、診断というか、その、レッドチーム演習みたいなサービスやってるところもあるとは思うんですけど、こういった手段を使って、検証というか、確認をしてくれるかっていうのは、まあ、聞いてみてもいいかもしれないですね。
確かに確かに。
はい。
なんかこう、明らかな攻撃ツールを使わずにやってもらうプランとかもあるかもしれないですよね。
確かに確かに。まあほら、こういうのもさ、実際攻撃を受けてみないと、ちょっと想像しにくいっていうか、
ね、ですよね。
対応どうすればいいかっていうのがパッと分かりにくいかもしれないので、はい、まあ一回そういうのやってみるっていうのはあるかもしれないな。
確かにね、なんか一回入ってしまえばね、なんかこう、本当に明らかな、なんか例えばコバルトストライクみたいな、ああいうの出てこないようなインシデントもありますからね、やっぱりね。
そうそうそうそう。
変なもの見つけられるよりも、こういうの見つけるのがやっぱ大変やから、そういう体制が自分たちにあるのかっていうのを調べる。そういうシナリオっていうのもいいかなって今、カノさん言ってくると思いましたね。
確かに。
はい、わかりました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい。じゃあ最後は、カノさんです。
はい。今日はですね、私は脆弱性のデータベースの話をしようと思うんですけども。
はいはい。
皆さん、CVE が割り当てられた脆弱性情報を、まあ、参照したいなって思った時に、どこを結構見られますかね。
ああ、いろいろあるよね。
いろいろあると思うんですけど、まあなんかその中で割と多分名前多く上がるのがナショナルバルネビリティデータベース NVD っていうふうに、
はいはい
はい、
略
されるアメリカの NIST という組織が管理運用している脆弱性データベースがあるんですけども、これあんまり今日本だとなんかニュースになってる記事あまり見た記憶がないんですけども、実は今結構ピンチになっていてですね、
ちょっとなんか異変が起きてるよね。
はいはいはい。
これね、結構考えなきゃいけないなっていうところではあっ で、まあ、ちょっと現状をちょっと皆様に、共有というか、今こんな状況だよっていうところを、知っていただきたいなと思ってるんですけども、
うん、
今ですね、NVD のサイト見ると、黄色い枠がひょこっと書かれていて、
うん、
まあ、なんか、今だと、プログラムのアナウンスをしてますみたいなことが書かれてるのかな。なんか、ちょっと前だと、ちょっと遅延してますみたいなのが書いてあったことは思うんですけども、
うんうん、
まさにはその、NIST で何をやってるかというと、CVE が割り当てられた脆弱性の情報を分析をして、で、関連する情報をつけた上で、NVD に登録するっていう作業をやってるんですが、今そこがすごい遅延というか、バックログめちゃくちゃ溜まってる状態になっていてですね。
あらあら。
で、どれぐらい溜まってるかというと、これ、NIST 自身が公開している資料というか、データがあるんですけども、先月、まあ、新しく CVE が発行されたものっていうのが3370件。ありまして、で、そのうち実際に NVD が分析できた CV の数っていうのが199件ということで、
少な。
めちゃめちゃ数少なくてですね、今までこういう事態ってあまりなくて、
うん、
で、これ、実は2月の中ぐらいですかね、12日とかって書いてるところもありましたけども、まあ大体中ぐらいから、なんか唐突にその分析された結果っていうのが、ページに反映されなくなったっていうのが、まあ、ずっと、今もちょっと続いている状態で解消されていなくてですね。まあ、いろんな人がこの状況を見て、もしかしたら NVD 閉鎖されるんじゃないかみたいな噂も、まあ、してる人もいて。
まあね、そこまで。
はい。いや、もう本当にそれぐらい結構その情報が、まあ、これまでそういった状況がなかったっていうところに加えて、NIST 自身が、まあ、あまりその辺の状況について詳しい情報っていうのを出していなかったっていうところもあって、さっきの閉鎖、の噂みたいなのも上がったりはしていたのですが、
うん、
まあ、この状況について、まあ、どうなのかっていうのが、まあ、なんか3月ぐらいから、ちらほら、まあ、アップデートをされたりとか、あとは実際バルーンコンっていう形で、なんか3月ぐらいに、ファーストが主催なんですかね。そういったカンファレンスがあって、で、そこでニストから来てる人が、まあ、こういう取り組みをしますとかっていう話もしたりして、なんとなく状況が、まあ、やっと見えてきたというところではあるのですが、うん、NIST 自身が公開しているアナウンスのページにも、まあ、簡単には書かれてるんですけども、
うん、
内容を要約すると、まあ、ソフトウェアの数が、まあ、すごい増えており、まあ、当然ながらそれに伴って、脆弱性の件数も、まあ、増えていると。
うんうん、
まあ、脆弱性の件数、まあ、これまでも年始とかにね、数増えてますとかって話してますけど、まあ、本当に、年々増え続けているというのが、うん、まあ、今年も変わらずで、まあ、すでに今年だけで9000件ぐらい多分 CVE がアサインされている脆弱性あるんですけども、うん、まあ、そういった状況があるというところに加えて、
うん、
あと政府側のサポートの状況が、まあ、変わってきてるよというところも理由として書かれていて、
うん、
これちょっと具体的なところは書かれていなかったんですけども、と、NIST に、まあ、今年度割り当てられた予算というのが、およそ14億6000万ドルというところで、まあ結構金額だけ見れば結構な金額ではあるんですけども、ただまあ、前年度ベースで見ると予算削減されていると。10%、12% ぐらい削減されていると。ま
あ
いうところではあって、一応 NIST 自身はこの NVD の運用っていうのが、まあ国においてのサイバーセキュリティに係る、まあ、重要な部分っていう、まあ認識はしているので、
うん、
引き続き、まあ、サポートというか、まあ、管理体制しっかりやってきますっていうのは合わせては書いてはいるんですけども、言及というか、そういった話はしてるんですけども、まあ、予算削減っていうのもあったりをして、まあ、その結果、分析が必要な脆弱性の積み残しっていうのが、まあ、どんどん増えてしまっていると、まあ、そういった状況にあるというところが理由として書かれてはいてですね、想像にたやすいという状況ではあったんですけども、まあ、まさかまあ、なんか脆弱性がどんどん増えると大変だみたいな話はいろいろしてましたけども、
うん、
NVD にそのしわ寄せというか、それこそ分析がほとんどされなくなってしまったっていう、こういった状況になってしまうっていうのが、まあ、結構びっくりというか。
だって、脆弱性のデータベースの大元だもんね。
はい。いや、本当にそうなので、で、ね、まさかこんなことがっていうふうに思ったのですが、一応、重大な脆弱性の分析っていうのは優先して対応してますよと。まあ、例えばそうですね。先日から話題になってたXZUtilsですかね、うんうん。あちらの脆弱性については、あのページだけ見ると、 まあ、普通に分析された結果が書かれているので、まあ、おそらくそういう意味では、非常に注目度というか、深刻な脆弱性なんていうのは、トリアージというか優先順位を上げて分析されてるとは思うんですけども、うん、まあ、総じて、まあ、さっき非常に積み残しがあるという話したんですけど、なんか分析がまだされてませんみたいな書きぶりのページが、まあ、本当にたくさんあるので、
うん、
なので、まあ、今、さっと見たときに、まあ、リファレンスとしてあまり機能している状況に、まあ、本当に新しい脆弱性については、なかなか厳しい状況かな。まあ、もちろん過去の脆弱性なんていうのは、データベースという形では蓄積はされてるんですけども、
うん、
もちろんアップデートがあった場合はその反映とかっていうのも当然あるとは思うので、まあ、その辺とかにも、まあ、影響というかしわ寄せがいってるのかなというところではある中で、一応体制の強化はしますよというところもアナウンスしつつ、
うん、
まあ、あとこれうまく回るのかなっていうのは、まあ、私も含めてですけど、まあ、いろんな人が懐疑的ではあるのですが、コンソーシアムを立ち上げて長期的に課題解決に取り組みますっていうのも、まあ、書かれていて、で、このコンソーシアムってなんか若干唐突感があったので、まあ、なんぞやっていう話ではあったのですが、うん、これがさっきの3末のバルーンコンっていうところで、ニストの方が来られて、まあ概略的なところをお話しされていたんですけども、
うん、
正式な情報っていうのはまだ出てはいないと、その時点ではですね、その時点ではまだ出てなくて、ただまあ近々、2週間以内には、まあなんか情報を出せるみたいな話はしてたので、まあもしかしたら、もう少ししたら出るかもしれないのですが、今はそういった状況で、うん、情報はあまり出てないのですが、まあ立候補制みたいな形で、ニストと、まあ、共同研究開発契約の、まあ、契約を結んだ上で、一緒に取り組むというところで、なんか回避性なんかも検討しているというところではあり、まあ、なんか、よくあるワーキンググループとかも作って、活動を、まあ、していきたいというところではあるという、まあ、そういったコンソーシアムを立ち上げて、まあ、このリソース不足に対して、まあ、なんとか解決を試みていくみたいな、まあ、なんかそんな取り組みも今後やっていくというところではあるので、まあ、この辺の今 NVD っていうと本当に今さっきネギスさんがおっしゃったように、まあ、いろんな方が一時情報という形で参照されている、まあ、非常に貴重な情報源ではあるんですけども、まあ、この辺の運営母体であるとか実際にここに入ってくるデータがどういうふうに登録されるかっていうところについては、まあ、もしかすると今年以降少し変わってくるかもしれないというところが、うん、まあ、あるので、まあ、この辺の動きとかっていうのは、まあ、あんまり普段ですと、まあ、この辺の情報っていうのは、まあ、本当に見て検索したら出てきて当たり前みたいな形で、
うん、
あまりそのニストの存在とか、実際にその裏で非常に対応に苦労されてる方々の、まあ、リソース不足の状況とかっていうのはあまり承知してない中で、ついつい参照してたりはするんですけども、
うん、
まあ、意外と依存度合い高いなっていうところがあって、これ本当にさっきも言ったように NVD 閉鎖したら本当やばいよなっていうの
は。いや、やばいですね。
はい、やばいなっていうのがあってですね。まあ、なので、まあ、例えば、他に代替で参照できる、まあ、データベース、まあ、本当にいろいろありますけど、まあ、日本だったら例えば JVN とかもありますけども、
うん、
まあ、ああいったページ情報とかを、まあ、それしか参照できなくなった場合に、脆弱性の対応であるとか、まあ、その辺の運用っていうところに影響がないかとかっていうのは、まあ、ちょっと今の現状を見ると点検してもいいのかなっていうのは、改めてちょっと今の状況を踏まえると思ったという感じですね。
そう、僕もなんか最近出てた脆弱性を調べようと思ったらもう全部分析待ちなんですよね。なんかそんなクリティカルなのではないんですけど、まあ広く使われてそうなんで、まあ一応ね、攻撃ツールが出た時のためにどんな脆弱性か把握しようと思って、
はい。
食わしてみたんですけど、まあアパッチの脆弱性が3つ出てたんでやったんですけど、もう全部ダメで。で、今日この話を看護さんに聞いてこれ知ったんですけど、こんな逼迫して大変なことが、これが原因かと思って。
ね。なんかあんまりね、まあ海外だと結構記事になってたりするんですけど、日本だと、
うん、
まあ、あんまり話題にはなってないかなっていうところがあって、まあ結構 KV とかに載ってるような脆弱性も、まあなんか細かく情報が載ってなかったりするので、うん、
はい、
まあ、なので、はい、はい、まあさっき優先順位って話はありましたけども、
うん、
何も私たちはできることはあんまりないんですけど。
そうですね。なんかね、分析待ちだから、スコアもないんですよね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
やばい、この状況
は。何も見れへんってなってて。
そう、そうそうそうそう。
いや、ちょっとだから、今までさ、当たり前のようにあったものじゃない。
はい。
で、まあなんかそう、典型的な、こういうのはあるなっていう感じだけど、やっぱこういうところにちゃんと予算がついてないっていうか。ね、
はい。
ちょっと問題だよね、これはね。
はい。はい、
思ってる以上に依存度でかいですよね、これね。
いや、でかい。
本当そうだよ、うん、
でかいです。はい。改めて気づきました。はい。
あと、そのね、今の話、その分析もさ、やっぱりこう、ニストみたいなところが、まあ、国がね、政府機関がきちんとやってることで担保されている、その信頼っていうのもあって。
は
い、
ああ、そうですね。
これがさ、その、まあ、さっきのコンソーシアムももちろんうまく回ればいいと思うんだけど、まあ、例えばそのこういうのに代わるものっていうのはいろんなベンダーが勝手にやってれたりするところもあるわけで、
はい、いくつかありますよね、
うん、とかあるいはその脆弱性をその公表しているベンダー自身の評価と、まあ、例えば前もなんかどっかで喋ったけどなんか NVD の評価が微妙に違ってるとかね、
はい、ありますね、
いうことはまあ結構あるわけで、まあ、それはそのベンダーの評価が偏ってる場合とかも結構あったり、はい、
うん、
だからその信頼を切る第三者というか、その政府機関がちゃんとあの全体を把握して評価をして、データベースをして公表しているということに大変意義があるわけなので。
はい。おっしゃる通りです。
ね、それがさ、その予算がとか体制がなくてとかっていうなっちゃって、むしろそのこれからどんどん脆弱性はむしろ増えてもおかしくないんで。
減る要素ないですからね。
ないです、ないです。
予算倍増ぐらいしてくれって思うけど。
ね、本当に。
なんかね、そういう状況、まあだからこういうと、その地道な、こういう大事な活動にね、リソースが割きにくいっていうのが、そもそも問題だよね。
そうですね。
いや、他にもなんかこういうのありそうじゃない？なんか、
はい。
目立つ活動じゃないだけにさ、ね、辻さんじゃないけど、本当に多くの人が多分あんまり気づいてない状況で、はい、でそういうのが、その水面下で状況がどんどん深刻になってるっていうのが、ちょっとよろしくないよね、これは。
はい。
いい意味でね、空気みたいなもんでしたもんね。これまで。
はい。
で、いろんな脆弱性情報を掲載してるサイトも、ここから引っ張ってきてる情報多いじゃないですか。
そう
そうそうそう。
はい。
だから、共倒れしそうというか、なんかのね、ここでも紹介しましたけど、CVE ディテールズ見ても、なんかもう、分析中のやつはもうスカスカなんですよ、情報が。
ああ。なるほど。
だから共倒れしてしまうっていう感じがあって、ちょっと怖いですね。
ですよね。
例えばさっきそのね、じゃあの JVN とかの話したけど、
はい。
本来はこういうその信頼のおけるもの、大元のがちゃんと確たるものがあって、みんながそれを参照するっていうのが効果的だし、効率もいいと思うんだけど、
はい。
うん、
例えばその中国なんかはもう完全独自路線を数年前から行ってて、
そうですよね。
自分たちの国の中に自分たちのデータベースを囲い込んでいて、
うん、
まあ多分何ら影響受けないのよね、こういうののさ。
ああ、はい、そうですね。
で、それがほら、よく見えちゃうじゃん。
うん、ああ。
本来はさ、そういう分断状況ってのは良くないわけで、
はいはいはい。
ね、勝手にその国で、まあロシアとか中国とか、まあそういう国家は勝手にやってるわけじゃない。で、それはあんまり第三者的に見ればよろしくないと思うんだけど、
うん、うん。
はい。
これ見たことかみたいになっちゃうじゃん。
ああ、はい、確かに。うん。言ってたわ、みたいなね。
そうそうそう。だ結局、そしたらね、自分たちの国で信頼できるものを、それぞれが囲い込んでいく良くない未来になっちゃうじゃん、なんかさ。
いや、はい、確かに確かに。
ね、どんどんどんどん分断していく状況になっちゃって、それは本当に良くないんで、
そうですよね。
まあなんかね、うん、こういうのもうまく、そのまあ国がやってるけど、まあそのコンソーシアムなりなんなり、まあなんかちょっとそういうのをね、超えた、組織を超えた枠組みでうまくサポートしていかなきゃいけないのかもしれないね。
は
い、
ああ、うん、確かに確かに。
ね、僕らも恩恵はいっぱい受けてるけどさ、なんか返す場面がないからね。
はい。
なんかうまくそういうのが、回るようにできるといいけどな。
ちょっとこれ聞いてたらバイデン頼むで言うて。
それ言うと思ってましたよ。
確かに予算つけてくれ。
いやほんまですよ、ね、そんな。
え、これでもし ついたらどうする？確定だね。
びっくり。それついたら確定です。
ついたら確定。いよいよですよ。いよいよ。
確定ちゃうわ。
いやでもなんかね結構大きな問題だからさ、予算多分見直してつく可能性があるから今のうちに乗っかっといた方がいいかもしれないですね。これ予算ついたらもう。言ってたわーって言ってたわ
ね。まあでもちょっとそういうのね、まああの後付けでもいいから見直してほしいよね。
うん、
これね
いやほんまにそう、本当にそうですね。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、ということで今日も3つのお話をしてきたので、最後におすすめのあれなんですけれども、
はい、
ちょっとですね、今日はですね、普通のおすすめのあれではないんですね。
お
新コーナーです。
新コーナー。
新コーナー。
珍しいじゃん。はい。
おすすめのあれではあるんですけども、今日はですね、今日このコーナーのタイトルは、おすすめのあれプレミアムっていうですね。
高級感があるわけ、
ね、ちょっと高級なものを紹介するっていうやつで。
ああ、なるほど。いつもは例えば、その、コンビニで手に入るとか、
うんそうそう、あとほら、無料でね、サブスク入らずにでも聞ける、見れるとかね、はいはい、いう風なものに、まあ一応皆さんがアクセス、ね、心のハードルを超えずにでもできるだけいけるとか、テレビとかでもなんかこう地方局でやってるだけのやつが、まあできるだけあんま紹介しないみたいな風にやってたんですけども。
一応気にしてるもんね、その辺ね。
そうそうそう、それをもう超えてくるものがありまして。
そう。それがプレミアムですか、う
ん。プレミアムなんですよ。で、ちょっとお値段もかなりするやつなんで。
お
でも、それをしてはでも紹介したいのはですね、僕、肩こり、もう、お二人も多分そうだと思うんですけど、肩こりとか、きつい、はい、きつくないですか？
なんか前、マッサージガンとか紹介してたじゃん。
ね、そうそうそうそうそう。で、ね、年分マッサージガンもやってるんですけど、まあ、やっぱり、こう、マッサージガンって、しながらできないでしょ？作業。
ああ、なるほど。
うん、はいはいはい。とはいえ、マッサージチェアってなんか何十万とかもする割になんか、ええ感じのところに当たれへんやんけ、みたいになるじゃないですか。でかいしね、そもそもね、あれ。
まあ、置き場が困るよね。
そうなんですよ。うん、で、それで、なんか、絵のないかなっていうのは、もう常々探してるわけです、僕は。
はい。
それにやっと出会うことができてですね、これ、絵んちゃうかと思って。その名前がじゃあ、パナソニックから出てるやつなんですけど、コリコランワイド。高周波治療器コリコランワイドっていう。
ほう、聞いたことないな。新しい製品なの、それ。
去年の年末、12月に、発売したやつですね。
あ、じゃあ結構新しいね。
うん。なんか、コリコランってやつはなんかあったんですよ。この丸いやつをこう貼り付けて、4つぐらいついてるのかな。
高周波治療器って言ってるやつってのは、あれはなんか低周波か。低周波とか高周波とかわかんないけど、なんかその手のやつって前からあるはあるんじゃないの？
あるある。低周波っていうのはよく昔からあって、貼り付けて、こう、パッドみたいなのを貼り付けて、こう、なんか表面をこうビクビクさせるやつですね。
うんうん、そうだよね。あったよね。うん。あ、今回のは高周波なのか。
そう、高周波の場合は、まあ、より奥よりも届いて、その表面の、なんか、なんていうの、刺激はゼロです。
あー、なるほど、なるほど。その辺の仕組みが違うのか。
そうそうそう。で、それの、その高周波を出す部位みたいな、パーツみたいなのが12個ついてるやつなんですよ。
はい。ああ、これ今、ウェブサイト見たけど、これ、宣伝見たことあるわ。
あ、本当ですか？この、首からね、その、肩甲骨の方面にかけて、こう、ペタッと、乗っけるだけなんですよね、このパッド。パッドと入れ物があるんですけど、カバーみたいなやつがあって。
おうほう。
はい、それ乗せとくだけなんですよ。
ああ、なるほど。なんか作業しながらもできると。
そうそうそうそう。で、結構、お値段結構するんですよ、これ。
ああ、そうだ。まあ、そうだろうね。
うん。いくらだ ?38,610 円。
そうですね。
おぉ、まあまあ、まあまあな、ね。まあ、でも、
そう。
これがそのさ、宣伝通りにさ、
はい。
本当にね、乗っけとくだけでコリが治るんだったら、まあ安いもんだよな。
そう、そうですね、ほんで、結構、でも、試せるものは試したいと思う。なんか、こりが辛い人間からしたらもう何でもこう、藁にもすがる思いなわけなんですよ。これさえなければもっと仕事に集中できんのにとかね。
うん、わかるわかる。
うん。だから、こうちょっとでも、とはいえ値段も値段やからさ。いろいろ調べてみたらもう売り切れまくってて、まず。
あ、そうなんだ。
そうなんですか。
うん。いや、このぐらいの値段のものが、まあ数何個あるか知りませんけど、売り切れるってなかなかじゃないですか。
確かにね。
うん。ほんで、アマゾンの口コミとか見ても、やっぱ結構いいんですよ。
へ
え。うん。で、僕なんかもどっか売ってるとこないかと思って、在庫がもうほとんどないみたいなんで、一個だけ見つけたんですよね。めっちゃ探して。で、買ったんですよ。
うん。
はあ、
めっちゃくちゃいいっすね。
あ、そうなんだ。お
ー。うん。まあ、もちろんプラセボもあるかもしれないですけど、これね、服の下とかにも入れとけるんで、作業をしながらできるだけじゃなくて、僕これ、出かけるときもつけてるんですよ、最近。
ああ、
なんか確かにそういう写真ありますね。
うん。まあ、例えばその、下着着て、その上に肩から羽織って、で、パーカー着るみたいなことをやってたんですけど、楽ですね。
あ、そう。
マジですか。
うん。そうそうそうそう。めちゃめちゃ楽で、しかもね、今、ほとんど買えないんで、なかなか。
はい。そんな人気なんだ。
そう、今注文しても、多分届くんが5月とかなんですよ。
ああ、1ヶ月待ちぐらいなんだ。
うん、1ヶ月から、まあ、一応なんか商品入荷次第、公式ではね、出荷って書いてて、まあ、各いろんな電気屋さん、ヨドバシとかビッグとか見ても、5月ぐらいとか、2ヶ月以内には発送の見通しですみたいになってる。
うん、すごいな
ぁ。で、それでね、僕ほら、ずっと前にアマゾンのレビュー見るの好きやって言ってたじゃないですか。
うん。
はい。
おもろいこと書いてるやつ優勝みたいな、たまにやってるみたいな。でね、一個いいのがありまして。
はい。
タイトルが、まあ、この方は星4つにされてるんですけれども、とてもいいけど気をつけてというタイトルで。
うん。
で、実際にこう購入された、アマゾンで購入された方のレビューなんですね。ちょっと読ませていただきますと、今までいろいろな肩こり解消のものを使ってきましたが、違和感がなく肩周りが軽くなる実感があってとてもいい感じでした。しかし、あまりにも違和感がないため、つけていることを失念し、そのまま出かけてしまい、気がついたらなくなってました。
ああ、そんなにわかんないんだ。全然違和感ないんだ。
そんなことあんのかいと思って、僕もつけて出たんですけど、全く気にならずに、逆にこれもさっき読んでたから、もうちゃんとついてるか、ずっと、服の上から触って確認してた。
ああ、なるほどね。
今はつけてないですか、さ
すがに。今つけてます。
今つけてるんですか
、はい、そうなんだ。
もう家にいる時とか、その一日中つけて、朝起きたら、歯磨いた後にやること、これつけるです、今。
それさ、ちなみにその、そういうふうに、家の中とか外とかさ、長時間つけてても特に問題ないの？
問題ないです。逆にできるだけつけてくださいって書いてます。
そうなんだ。へぇ、
あ、なるほど。なんか、使用上のご注意で防犯ゲート反応するので気をつけてくださいって、そういう意味か。
出かけるか。
そんなあると思ったら、そういうこと
か。ちょっとあれだね、その従来のさ、こういうものってのは、その家で使うとか、そういうイメージだけど。
ね、そうですよね。
はいはいはい。
すごいね。身につけて出かけられるって。
でもなんか、その宣伝というか、その公式サイトには、業界唯一の家庭用高周波治療器って書いてますね。
そうなんだ。
うん。そう。かなりね、いい感じです。
そっか。じゃあもしかしたら、これまで業務用とかはあったかもしれないけど、
うん。
こういう家で買えるものっていうのは初めてなのかもしれないね。
そうですね。なんか長時間の継続使用をお勧めしますってサイトにも書いてるんで、長くつけることに多分デメリットはないんだと思います
ね。そうなんだ。すごいな。確かに。ちょっとまあ値段は確かに高いけど。
いや、そう。そこだけはちょっとネックなんですけどね。
在庫がもうちょっと、復活してる時に言ってください。
確かに。
いや、それも一瞬考えてんけどさ、出たらすぐ売り切れるかもしれへんやん。
なるほど。
うん、だからもうこれ試そうかなって思う人はもう今申し込んどいて、順次発送の方に入った方がいいかもなって思ったんで、今回紹介したんですよね。
なるほど。
なるほど。
そう。いや、マジでおすすめですね。はい。
はい。
ということでございます。はい、ということで今回は以上です。また次回のお楽しみです。バイバイ。
バイバイ。